奈良大台ヶ原ボラボラさあ、というわけで私鉄平親子が、奈良の大台ヶ原大阪から車で行きまして、ちょっと軽くハイキングしてきましたので、まあ、そのあたりをですね、まあ、リスナーさんそして病院支局の文雄君と共有したいと思います。文雄君元気に？
まあもう元気というかピチピチ言ったからな、もうほとんど死にかけるとこまで行ったんやけど、なんかこうちょっとその死にかけの縁から離れたような感じしたね今。
わかりました。まあ今日僕これから行くところもなんかその死にかけみたいな感じのとこもある、ちょっと神秘的な場所なんで、
まあな、
はい、あのせっかくね臨死体験から逃れたのにまた臨死体験するかもしれないです。
おいやいや、もう何の怖くもないよ、もうここまで行ったらね。
わかりました。
うんうん、
はい、じゃあまあ皆さんも、まあ、めったに行ける場所じゃないんで、
うん、
まあ、僕もあの今回あのあここ行くかっていう場所やって、ちょっと僕実は生まれて初めて大台ヶ原行ったんですけど、まあ、いろんな方からの話は聞いてましたけど、あやっぱさすがなんか、ね、うん、国定公園というか国立公園やなみたいな感じはしましたんで、そんなに詳しくはボラボラしないですけど、あのよかったら最後まで聞いてください。
はいはい、
はい、というわけでね、5月の24日の日曜日2020年ですね、
はいはい、
に鉄平、ゆい、つぐみの3人で行ってきました。
はいはい、
はい、で、まあ、今回ね結構ねアクセスも面白かったんで、アクセスも含めてね、ドライブがてら聞いてほしいな、ドライブがてらじゃないな、ドライブしてきましたんで、
はい、
はい、でね、ちなみに距離はですね、大阪から奈良の大台ヶ原まで、まあ、大体130キロでしたね。
ああ、そんなもんやった。
はい、130、まあ、あのナビの距離なんですけど、で130キロで片道3時間かかりました。
ああ、なるほどね。
ということは、まあ、僕往復で6時間。
ということやな。
今回は一人であのハンドルを握りまして、
はいはい、
まあ、車もよう頑張ってくれたんですけど、
ああね、
まあ、無事あの行って帰ってくることができました。
往復でだから260キロというわけ
やな、まあ、そうですね、往復260キロの6時間。
なるほど。
まあ、大体合ってますわ、ナビの距離って大体合ってるんで。
まあ、そんなもんやね。
はい、まあ、言うたらね、これだけで、時間だけで言うたらもうね、大阪、東京行けるぐらいの、まあ、余裕で行って帰ってくれるぐらいの時間なんですけど、はい、あの高速道路と下道を使って、はい、あの行ってきまして。
はいはい。
はい、まずね、ちょっとガソリン入れました、家の近所で。
はい。
はい、で、ガソリンの値段がね、
うん、今何歩ぐらい？
ね、130何歩やったと思うんですけど、132円やったかな。
おお、なるほどなるほど。
あ、まあ、僕はあの、はいはい、ハイオクなんでちょっとレギュラーより高いんですけど、
あーはーはー、
まあ、それでもやっぱ一時期に比べたら20円ぐらいは安くなってるかなと。
これありがたいね。
まあ、あの、そう、車運転する方としてありがたいんですよ。ただなんか日本のちょっと景気を考えるとね、ちょっと心配な部分もあるんですけど、うん、まあ、当面のお金としてはちょっと出るのが少ないんで嬉しかったです。
それはもう何よりですよ。
そうですね、
はいはい、
で多分なんですけど、これ多分ね、緊急事態宣言大阪府解除後初の日曜日やったんですけど、
あ、そうやったかね、
はいはい、でやっぱり、まあ、車多かったです、
うん、
車も人も多かったし、
あーは
ー、今からあの近畿道っていう、ね、高速道路に入る、自動車専用道に入るんですけど、
うん、
近畿道もあの以前もね、僕奈良 の, あの宇田の方に山菜取りに行った時に同じ、ほぼ同じルートを走ったんですけ ど,
ど、う
ん、ただね、この時と比べ物にならないぐらい車が多くて、
あ、
ちょっとびっくりしました。
もうあの頃の車の少なさっていうのはもう一生に一回のことやろね。
そうそうそう、あれね、4月19日あの調べたらね、うん、4月19日だったんですけど、
あ、そうなるかな、
あれも日曜日やった、同じ日曜やのに、
あ、
言うたら、まあ1ヶ月違いでこんだけ、まあ、1ヶ月違いで別に、うん、ちょっと特別な状況やったっていうのもあって、
かなり特別やね、
はい、今回はまあまあ、まあ、平時の 80% ぐらいかな。
なるほど。
普段の 80% ぐらいのデーやった感じがしました。まだね、うん、まだね、阪神高速、近畿道 の, あの上の方に、掲示板が、電話掲示板があって、
うん、
まあ、いろいろそれ情報書いてるんですけど、
う
ん、この5月24日の段階、もうすでに緊急事態宣言が多分確か解除されてたはずなんですけど、まだね、府県をまたぐ移動は自粛してくださいって、まだ出てました。
なるほど、
はい、まあ、だからこれも結局第2波第3波をこう防止するっていう意味があるんかなと 思ったような感じもしましたね。
まあもう確実にそうやと思うよ、うん、
そうですね。じゃあ早速ですが、うん、近畿道のですね、吹田本線料金所から自動車専用道に入りまして、で、まあ、ここからまあ大体130キロぐらい走るわけなんですけど、
うん、
はい、で、まあ、ずっとずっと、まあ、大阪のどっちか言ったらこう東部の方をね、うん、北側から南側にずっと走るみたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、だから茨城があったりとか、
うんうん、
まあ、あの、ね、だ、あの 摂津があったりとか、
あ
で、まあ、あの門真があって、
あ
森口門真で、うん、まあ、大東東大阪八尾でずっとずっとずっとで大阪市に入って、で羽曳野に行くみたいなね、そういう、そういうルートなんですけど、
まあ、ちょっと生駒の方行ってるみたいな感じ
だね。あ、そうそう、だから生駒のさ、うん、や山の横をずっと走ってるみたいな、
うんうんうん、
まあまあ、ちょっと、もうちょっと結構離れてるんですけど、はい、まあそんな感じやなんで、まあ大阪ご存知の方だと大体わかるかもしれないんですけど、うんうんうん、はい、で、ずっと走っておりましたらですね、これ前、まだあの、以前確か上門さんか誰かが紹介してくれたと思うんですけど、
うんうんうんうん、
あの、摂津にある新幹線の車庫、
ああね、
はい、この
車庫みたいなとこは、
そうそうそう、うん、でこの車庫のすぐ横を実はこの近畿道を走ってまして、
あ、取り替え車庫言うてはったかな、あ、
そうそうそう、すぐ横に東海道線の新幹線の高架線路がね、僕らの高速道路の上をこう垂直に交わってるような場所なんですけど、
う
ん、はい、この取り替え車庫かな、結構あの多くの新幹線が、まあ、一瞬でしたけど左ちらっと見たらですね、止まっておりました。
なるほど、
はい、でしばらくすると淀川が出てきまして、
うん、
はい、またあの 550m の淀川の橋なんですけど、
うんうん、
ここの橋に差し掛かるとですね、大阪モノレールの線路がですね、ちょうどいい高さに通ってまして、
は
い、
まあ、
運が良かったらモノレールの姿が見えるんですけど、
うんうん、
この時はあの残念ながらモノレールは通ってくれませんでした。
はいはい、
はい、でしばらくすると門真市に入りまして、
うん、
あのあれパナソニックのあれ本社になるんですかね、
あ、ここは本社ちゃうか、
ね、パナソニックの大きな看板がバーンと出てきまして、
うんうん、
まあ、俺の使ってるカメラもパナソニックやぞとか心の中で言いながらですね
、
はい、先に進みまして、
うん、
で大東市、
うん、
そして東大阪市、
うんうん、
これがですね、
う
ん、隣り合ってるんで、
そやね、
あれ分からない人にとってはどっちが大東市で東大阪市なんか分からんというか、うん、あの詩の名前も、まあ、なんであんな名前つけたんかなってちょっと不思議なぐらいですね、分かりにくい感じがしましたね、
うん、両方とも東が入っとるんだね。
そうなんですよ、結局、うん、まあ、大阪の東部に位置するから大東であり東大阪市やと思うんですけど、
そうやね、
あの名前、うん、しかも隣同士なんですよ、あれ実は南北でね、
もう接近してるわね。
そうなんですよ、そうなんですよ、だから高速走ってたら大東市の看板があって、うん、あ、大東市、うん、と思ったらすぐ東大阪市なんで、あれ どっちやねんみたいな、ちょっと錯覚を起こすようなね、同じとこ何回も来てるんちゃうかなというような錯覚を起こすぐらいですね、うん、近い市ですね。
はい、
はい、でしばらくするとですね、八尾市に入ってきまして、
ああいいな、
は
い、
まあ、やっぱりね、うん、八尾市の看板の絵は河内音頭なんですよね。
ああもうこれはやっぱりね、世界の河内音頭やもな、
うん、そうなんです。で僕ちょっとこの辺りでね、河内屋菊水丸さんのことを思い出しながら、
うん、
元気かなとか思いながらですね、
あ、お元気やろね、
はい、シャープの看板も見ながら、うん、
はいはい、
さっきパナソニックは門真なんですけど、
はいはいはい、
今度八尾にはまあシャープの工場があるとね、
そうやね、
まあ、そういう位置関係でございます。
はいはい、
で八尾のあたりに行きますとですね、ここで出てくるちょうど進行方向向かって右上の方に見えてくるのが、
うん、
PL の塔です。
なるほど、
はい、真っ白なですね、うん、先頭というか尖った塔がですね、
はい、
まあ、遥か彼方に見える、まあ、あれ確かに河内長野のやつと思うんですけど、 PL の塔は、はい、PL の塔が見えてきました。ああ八尾来たら PL やなとか思いながらですね、
まあこれはもうね、どっかでも見えるからね。
そうですね。で進んでおりますと、
うん、
まあ、ずっと直進してた道がですね、
うんうん、
急にこう左にカーブして、
ああそう、まあ、ここ
で変わんねえな。こっからですね、まあ、ちょうど堺市なんですけど、うん、堺市のあたりで、
うん、
僕らの通ってる道から南半那道路かな、
あになんの、
はい、南半那道路の方にこう入っていくんですよ、左カーブしながら。半那の半は大阪の坂で、那は奈良の那なんで、まあ、大阪と奈良をの南部を結ぶ、多分あの自動車専用道っていう意味だと思うんですけど、
まあ、大事な道路やわね。
めちゃめちゃ大事ですね。
幹線道路やね。
そうですね、そうですね、まあ、三原ジャンクションというとこから分岐するんですけど、
なるほどなるほど、
はい、ですぐにもう羽曳野が出てきまして、
はいはい、
だからもう堺市は一瞬で過ぎまして、
うん、
まあ、堺市大きいんですけど、結局僕らこのまま真っ直ぐ行ったら堺市ずっと走るんですけど、うん、こう左折しましたから、もう堺市から離れて、
はい、
もうそのなんていうか、近畿道と南半那道路を結ぶなんか左カーブの、ね、狭い道があるんですけど、まあ、そこでも羽曳野市になりました。
もうあの辺はもう古墳がいっぱいあるところでね。
そうですね、
まあ、世界遺産にも指定されましたけどね、有名なところですよね、
はい、でこの辺りから、
うん、
南半那道路に入りまして、 で入り口にですね料金所があるんですけど、うん、
あ
この料金そうそう料金が変わるんですよ。だからちょっとここでまたお金かかるんですけど、
うんうん、
この料金所の名前がねひらがなで、
うん、
タジハヤって書いてるんですよ。
あ
タジハヤ料金所という名前で、でちょっとインターネットで調べてみると、うん、なんかどうもなんか神さん系に関係してるような感じで、まあタジハヤ多分ね読めないからこれひらがなにしてるんですけど、また気になる方タジハヤで検索したら多分漢字出てくると思います。
はい、
はい、でここで南阪奈道路に入りまして、でしばらくは2車線なんですけど、
うんうん、
すぐに1車線になるんですよ。
お
でこれ
面白いね、
うん、でこれねなんでかっていうと、
うん、
まあ、もうちょっと行ったら分かるんですけど、今ね、2車線道路2車線化をしてるんですよ、この、
改造してはんねんね。
そうだから多分ですけど、もともと今僕らが走ってる道に、
うん、
もいやちょっとこれはっきりしないんですけど、あの上り下りがあったんちゃうかなと思って、
あ
で それをその、まあ、どっちが下りどっちが上りかわからないですけど、言うたら僕らと反対車線の道も2車線にするために、なんかどうなんか今なんかちょっとよくわかんないですけど、なんかあの辺り2車線化してるみたいですね、道路の。
はい、まあその辺地元の人に知ってはんねやろ
うけど、
予想も分かりにくいね。
そうですね。で、まあ、やってきました。でまたしばらくするとですね、今度また大使料金所というところがやってきまして、はい、大使聖徳太子の大使ね。
ああ大使ね、大使長やね、
はい、そう大使長、大使長っていうか大使料金所の、ところが来て、だからさっきの田地早料金所から結構すぐ大使料金所があったんで、
なるほど、
なんでこんな短い間にこんな料金所2つもあるんかなっていうのもちょっと車運転しながらちょっと早すぎちゃうかなということも思いました。
あ、いろいろ不思議なものが出てきたね今回は。
そうですね、はい、でしばらく行くとですね竹の内トンネルというトンネルが出てきまして、
竹の内峠やね。
そうですね。でこの竹の内トンネルで奈良県に入ります。
ああもうあの辺りほらよう言うやんか、あの日本最古の国道1号線言
う
てね。
あ、そうなんですね。
うん、大阪と、まあ、奈良を結ぶという
竹の内峠
というのは、はいはいはい、まあ、これ超有名な道ですよね。
はい、まあ、その竹の内トンネルをおそらく竹の内街道、峠をトンネルで結ぶやから竹の内トンネルなんかもしれないですけど、
うんうん、
はい、この真ん中で、うん、あの壁の方にですね、うん、まあ、僕らが今まで住んできたとこは大阪府で、次行くとこは奈良県みたいなのが漢字で書いてあったんで、はい、まあ、このトンネルの中で奈良県に入ってるなっていうのが分かりました。
なるほど、
うん、はい、でこの竹の内トンネルを越えるとですね、まあ、峠越えやったんでしょうね、うん、急に下り坂になりまして、
お
でこっからの下りがねものすごく長いです。4キロ、あの表示に書いてあったのは下り4キロで、
うん、
勾配 2.8%。
おお結構やね。
結構な下り坂ですね。
うん、
はい、でこれをずっと、まあ、アクセルほとんど踏まずに、まあ、法定速度守って、まあ、ずっと走っておりましたらですね、うん、ちょっと気になる電光掲示板が出てきまして、
お
国道169号線、
うん、169号、はい、
はい、169号っていうのは、まあ、今回僕らが利用する国道なんですけど、
うん、
崩土崩れる土のため通行止めと書いてあったんですよ。
あ、
これちょっと行かれへんのちゃうかなと思って、まあ、冷静に見てみますと、
うんうん、
下北山村って書いてたんですよ。
あ、だいぶ奥の方やね。
そうなんですよ。でね、実は僕らが今目指してる大台ヶ原の駐車場は、
うん、
地名でいうと上北山村なんですよ。
あ、上の方やね。
はい、なんでもしかしたら、まあ、あの方向的には上北山村の次下北山村かなみたいな感じでちょっと楽観的に考えておりました。
あ、まあまあ、そう思わないしゃあないね、そこまで行
ったら。そうですね、
うん、
はい、
うん、
まあ、そんな電光掲示板も見ながら、
うん、
まあ、ちょっとしたあの高速道路のような、なんかこの辺りからまた一般道に入るみたいな感じもしたんですけど、まあ、いわゆる、うん、僕らでいうと新御堂筋みたいな高架道路みたいなところ
に
走ってるんですけど、
うんうんうん、
そしたらですねだんだんとこう下り坂になっていって、まあ、一般道路と合流するというか、いわゆるその下道っていうんですかね、
に入ったわけ、ね、
入りました。でこっからずっと下道です。
ああ、そう、
はい、でね、新御堂の新にお堂の堂で新堂ランプっていうね、
ああ聞いたことあるな、はい、
ところが、はい、あるんですが、うん、ごめんなさい、まだ下道入ってなかったですね、まだ高架道路ですね、
うん、ランプやったら、
ね、はい、新堂ランプをまた直進して、はい、でそっから下り坂になって下道に入ってきました。
ああ、うん、なるほど、
はい、でね、交差点の名前も奈良に来ると地名が難しいということで、 もうね、僕、まあ、ただでさえ地名知らんのに奈良来るとほんまに読めないんですよ、うん、で
なるほど
今いるところがね小さいふさと書いてこれね大さって読むんですよ、う
ん、おふさってあるのか
いや おふさって書いてました
あそう、
はい、大佐町大佐交差点っていうところがあるんですけど、まあ、ここで下道に入りました
はい、
はい、でちょっとここの交差点で面白かったんが、
うん、
巨大な丸太をもう大量に積んだトラックがあって
なるほど
でまあ、奈良県のこの辺りって言ったらね、言うたらあの、まあ、桜井もあったりとか、橿原があったりとか、まあ、ここ僕今いるのが橿原市なんですけど、
はいはいはい
まあ、木材で有名な場所、うんまあ、吉野杉代表とするね。
それはすごいとこやったもんね。はい、
で、まあ、このトラックも当然奈良ナンバーやろな思って見たら熊本ナンバーでした。熊本ナンバーでした。
ああ、そう、なんとか阿蘇やね。
はい、そう阿蘇でなんか、まあ、もしかしたら熊本から、木運んできたんかなとか、うんまあ、ちょっと僕その、ね、その木材のこう運搬、よく分かってないですけど、
うん、いやー、多分そうやで、そこでまだ位置があるんかも分からんね、木材のね。
かもしれないです、ちょっと遠くからね、
大きな位置がね、
そう、うん、運んできあって、まあ、お疲れさんと言うたんですけど、
そうやろうね、それは大変やった。は
いうん、で、そこからしばらく下道走ってますとですね、まあ、これ、本当に皆さん、あの局地的な話してるんで、まあ、奈良県の方は、ここやな、言うかもしれないんですけど、
はい
うん縄手町交差点っていうところがあるんですけど、
お縄手が出た、
はいうん、あの糸辺の縄なんですけど、
はいはいはい、
縄手町交差点っていうのを右折して、
うん、
で細い道を、まあ、僕らしばらく直進するんですけど、
それ、ナビで行ってるわけか、
ナビですね、これは。
もうそうせんとこもとてもお前ら分からへんわ
ね。そう、そうですね。うん、はい。まあ、なんたって目指してるのが大台ヶ原ですから、すごい場所なんですよ。もう大台ヶ原って。まあ、行って分かったんですけど。
なるほど。そうか、は
い。で、この狭い道をずっと行っておりましたら、
うん、
これ歴史好きの方はたまらん場所が出てきまして。
お
はい。何や、何や思います?
分からん、全然。
藤原宮跡が出てきました。
ああそうかなるほど、
はい、橿原市の藤原宮資料室っていうところがあるんですけど、
は
い
は
い、
なるほど、
はいまあ、遺跡がある場所で、あの駐車場もね朝の8時半から空いてるみたいなんで、まあ、時間あったらねこの藤原宮行きたかったんですけど、
う
ん
あ
まあ、当然僕ら目的地他にありましたんで、
おらそやね、はい、まず行かんとこ向こうやね、
そうですね、そのまま直進いたしまして、うん、
はいはいはい、
でここで面白い交差点出てきまして、はい安倍木材団地2丁目という、
あやっぱり木材や、
木材出てきましたね、
なるほど、
はい、でこの安倍木材、団地2丁目交差点を右折して、
うん、
でしばらくまっすぐ行くと今度安倍木材団地5号交差点というのが出てきました。
結構その木材団地というのがあんねんね。
そうですね、この辺りね結構広い範囲でやっぱあの材木というか木のなりわいの方が多いみたいで、はい、その5号交差点を左折しまして、でまたしばらくちょっと直進するんですけど、
うん、
この辺りがね急にニュータウンに入りまして、
う
んはい、あの新しいというか、うん、なんかちょっとこう計画都市みたいなところに入ってきて、一軒がこうずらっと並ぶようなね、
は
い、
なるほど、
場所なんですけど、まあ、この辺りからあの橿原市から桜井市に入りまして、
あ桜井に行った、そう、もうまさに大目の町や、
そうですね、で桜井の中学校とか、桜井の中学校でかいな、ちょっと名前わからんけど、何中学かわからんけど、うんまあ、立派な中学校の横を通ってですね、
うん
はいはい、であのローソンが出てくるんで、はい、でその ローソンのある十字路をですね、右折、うん、交差点を右折して、
うん、
でそっからですよ、ローソン過ぎて急にですね田舎道に入りまして、ああいうとこってね、うん、本当極端なんですよ、あの木材団地があると思ったら新興住宅地になって、はいはい、そしたら今度またあの田舎道に入って、でまた新興住宅地があってっていうね、
あ、
まあ、奈良県ってやっぱりそういうこう生きてる町やから、まあ、いろんな変化があるんですよ、うん、だから奈良は ね結構楽しいんですよ、走ってて、
あ、ね、面白いね、う
ん、はい、で、ここからですね県道37号というね、
あ、
はい、うん、道に入ってくるわけなんですけど、
うんうん、
はい、でここからもうあの結構まあ山道というか、まあ、田舎の中の道になるんで、またねこうあの地名がめちゃめちゃおもろいんですわ、この辺り来たら、
あ、まあ、古いどこやから、
はい、でまず僕読めないんで、まあ、これ全部インターネットで調べたんですけど、
あ、そう、うん、
やいない交差点というね、
あ、
はい、じゃあもうこれ漢字言わないですけど、やいない交差点っていうのがあって
、はい、言えないな、漢字は多分な、
いや漢字簡単なんですよ、ただ読めないんですよ、なかなか、
あ、なるほど、
はい、でね、うん、まあ、ここの交差点ちょっと信号待ちしてたらですね、
うん、
右手ちょっとバッと目やったらですね、丹山神社という名前の、丹山、あの段という字に、あの、うんうん、団子の段に山と書いて、
あなるほど。
でこれ丹山って読むらしいんですけど、僕もちょっと名前聞いたことあったんですけど、この丹山神社、何が面白かったかっていうと、
うん
まあ、まだここ右折してずっと多分山道登っていかんと神社ないんですけど、その入り口のところに、こんなこと書いてたんですよ。大化の改新ゆかりの地という。
なるほど。
大化の改新ですよ、もうこの辺りのね、言うたら小学校で習う歴史の一番なんか最初のあたりの歴史がやってくるわけなんですけど、
あ本当そう、今日本の秋物やね。
そうですね、大化の改新ゆかりの地、はい、丹山神社でございます。
はいはいはい。
まあ、僕らもちろん丹山神社の方は行かなくて県道37号をずっと直進するわけなんですけど、はい、するとですね、今度また面白い名前の交差点が出てきまして、
おい、
鹿という字に道と書いて、
うん、
道っていうのはあの 足辺の道ね。
おうおうおう、
はい、なんて読むと思いますか？
全然わからん。
まあ、これはね、比較的読みやすいかもしれないんですけど、
あ、そう、
ろくろ、ろくろという名前ですね。
ろくろというの、まあ、鹿、はい、はろくやわな。
そうですね、鹿の道、なんかまさに奈良県の地名やなっていう感じが。
ね、鹿の道ね、
はい。鹿の道で。
うわー、これはまあ、おもろいけど、
またこれね、ろくろっていうのもね、あの変換したら別の字も出てきました。あのね、陶器作る時のろくろも出てくるし。
あ、まあ、それはまあ、一番最初に出るやろ
う
な。
そうなんですよ。だから結構、あの、まあ、読み方が難しい地名がいっぱい出てきました。まあ、ここはろくろ交差点という名前で。
面白いな。
はい。で、ここでまたね、文雄君、面白いものが出てくるんですよ。もう、ちょっと僕ね、トークをやめれないぐらいおもろいものが出てきて、このろくろ交差点のところでですね、
うんうん、
直進世界遺産吉野大峰の看板が出てきました。
あらら、そう、
はい、このまままっすぐ行ったら、吉野川とかにまあぶち当たるんやなとか思いながらですね、
うんうんうん、
はい、ちょっとワクワクしながら走っております。
あ、まあ、もうちょっと吉野より奥やからな、大台は。
そうですね、
うん、はい、まあ、そこも、まあ、できてもって行きたいとこやね。
行きたいですね、
うん、吉野はまあね、おもろいね、
はい。でこのろくろ交差点を越えてすぐのところにですね、
うんうん、
まあ、これも地元の方しかわからないんですけど、新ろくろトンネルというね、
はあ、
巨大なトンネルが出てきまして。
これは知らんな、そんな名前初めて聞いた、これ、
はい。でね、まあ、新ろくろトンネルがあるっていうことは、多分新のつかないろくろトンネルも多分どっかにあるんやと思うんですけど、
かもわからんね。
そうですね、ちょっと今回はどこにあるかわからなかったです。で、このトンネルがちょっと恐ろしいんがですね、
うん、
あの、まあ、とにかく暗いんですよ。
ああ、あんまり照明が完備されてへん
ね。めちゃくちゃですね、暗いですね。で、あと長いです、めちゃくちゃ長いです。
おうおう、
はい、でしかもちょっと上りなんですよ。
で、ね、条件が良くないね。
そうで、ここね、うん、県道37号なんで、
うんうん、
もちろん車だけじゃなくて、
うん、
まあ、自転車も、まあ、まあ、言うたら通っていいとこなんですよ。そしたらね、今カラスの声ですね。でこのトンネルの入り口には当然のごとく、
うん、
自転車注意と書いてるんですけど、
うわ、
この道で自転車走っとったら、ちょっとやそっとスピード出しとったらやばいなっていうので、僕だいぶここ落として、スピード落として。
これは、もう自転車はもう全身に蛍光線量塗るような自転車が欲しいね。
そうそうそう。だからもう少なくとも、後ろのあの赤い照明灯っていうんですか、リフレクターとか、あと、まあ、できたら電池で光るやつね、あれ絶対つけとかんと、この新ろくろトンネルはめちゃくちゃ危ないですね。
もうあれはもう自己発光性自転車いうかな。
そうなんですよ、そうなんですよ。
自分で光放つような自転車が欲しいね。
そうなんですよ。
なんかあのホタルイカみたいな自転車な。
ホタルイカ自転車な。
おお、
いや、
ほんまに。
ほんまに、ほんまに。
やられてまうで、そうそう。
で、車の方も、やっぱよっぽど気ぃつけとかんと。
うん、これはせやね、恐ろしいとかやな。
一応ね、歩道はあったと思うんですけど、
う
ん、ただ、もちろん自転車専用道なんて、こんなね、田舎の道ですからないですし、うん、言うたら車が1台通れて、まあ、交差できるばかりだから、2車線道路の片側1車線の道なんで、だから自転車が前におったら、それこそ車線はみ出さんと危ないぐらいの狭い道やから、だからもうほんまにあの車もものすごい、あのやっぱり注意して、あの運転線のこの辺り危ないですね。
まあ、奈良いうところは、まあ、車の技量が試されるっていうんですか、
そうそう、
大変なとこやね、
そうなんです、やっぱり奈良で、だからやっぱ無事故で入れる人っていうのは、まあ、多分大阪来ても行けるんちゃうからな、僕らのリスナーさんでもね、まあ、奈良の方いてはりますけど、
あ、高さんはじめね、
そうなんです、そう、高さん、まさに高さんの言うことを言って、僕、話したんですけど、
高さんの、まあ、3日元やね、そのあたりはね、
そうそうそう、だからね、高さんのメールで僕知ってるから、なんか初めて来た感じがしないんですよ、ここ。あれ、なんで俺これ知ってんのかなって、なんで俺吉野川のこの辺り知ってんのかなって、うんうんうん、あ、そうや、タカさんのメールで知っとったんやと思ってね。
なるほど、やっぱり地元探検してはるからな。
そうですね。
なるほど。しかし、はい、あれやな、まあ、これ余計なこと言うけども、うん、俺も元気やったらそこ行って歩いてみたいね、中。
ああ、まあ歩けんこともないかもしれないですけどね。
うん、やっぱりなんかそういう困難な道を行くというか、思うけども、
そうですね。
この心臓がちょっとこうなってしまうと、あんまり無理せんほうがいいやろけども。
まあ、ゆっくりと歩けるかもしれんけどね。
そうやね。一遍ね、やってみたい感じするね。
はい。
う
ん、で、県道37号をずっと走っておりますと、T 字路が出てきまして、
うん、
で、このまま T 字路を突っ切ると、
うん、
吉野川に落ちてしまいますんで。
ああ、そう。うん、
はい。うん、僕らは、左折しました。
はいはい。
はい、左折すると、熊野方面。
ああ、いよいよ山奥入るね。はい、
で、ここで右折すると、また橿原に戻るというね。まあ、そういう道なんですけど、
はいはい。
はい、ここで左折しまして、こっから169号線になります。
なるほど。うん、
はい。まあ、かの一級河川、吉野川沿いを走るですね。
そうやね。
非常に風光明媚な国道でございまして。
いやー、
うん、まあ、やっぱりね、この辺り来ると、まあ、奈良はね、
うん、
奈良公園とか鹿屋とか言う人いますけど、
ど
いや、全然ちゃいますわ。奈良はやっぱり吉野ですわ。
吉野やし、また山の国や、山国やな。
そうですね。やっぱりあっちのね、もう奈良公園の方は、まあもう言うたら観光地外向けの奈良で、うん、奈良のね、多分ね、大本はこの辺りだと思いますね。まあ、それぐらい、ね、それぐらいおもろかったです。走ってて。
木材があり、自然がありね。
そうです。
まあ、いろいろとワクワクするものがいっぱいあるとこやもんね、
そうですね。で、しばらく走ってますと、うん、まあ、これも奈良やなっていうのがあってですね。まあ、これ多分ね、地名的に言うとね、宮滝っていう場所なんですけど、
はい、
お宮さんの宮に三水の滝なんですけどね。
ああ、そうか。う
ん、はい。味噌、醤油、梅谷醸造元っていうのが出てきまして、
ああそう、美味しそうやな、
まあ、立派な白い蔵が建ってまして、
ああそう、
まあ、これこそ時間があったら酔ってね、味噌でも醤油でも買うて帰りたいなっていうような場所やったんですけど、
いや、そうやね、
はい、うん、でさらに先行きますと、
おいおい、
まあ、この宮滝地区っていう、多分これ場所に僕ら今いてるんですけど、松屋っていう温泉宿がありまして、
おお、
はい、ここも面白かったんが、
面白、うん、
まあ、ご宿泊ご休憩できますと。で、まあ、食べ物、鍋物、うどんがあると。まあ、鍋焼きうどんのことかな。
うん、
はい。で、その次は面白くてね。まあ、この松屋さんの名物なんでしょうね。
なんやろな。
名物、光線鍋っていうね。
わからん。
これ、金辺に広いと書いて、鉱物の鉱です。金属の石みたいな。それに、それに泉と書いて、光線鍋なんで。はい。
光線はあれやで、温泉の冷たいやつのことや。
あ、そうなんですか。
だからまあ、それをまた使って、その水を使って、やっぱり炊いてはるということだろうね。
うん、そうですね。
光線ってはそういう種類のね、一つの温泉の一つなんですよ。
あ、そうなんですね。
温度があんまり上がってない温泉のことを光線と言うんです。
はいはい。まあ、だからその光線鍋っていう、どんな鍋か分かんないですけど。
まあ、そうやな。
まあ、松屋さん行ったら食べれるみたいですね。
まあ、これは言うとって、着くのか、小田原、まあいいけど。
まあまあ、小田原、もうすぐ、もうすぐ。
いやいやいや、
別に。まあ、なんせ130キロあるんで、もうちょい待ってください。
あ、いや、十分。交差点、本当面白いよ、そういう面で、ちょっと見ていくと、やめられへんね。
はい。で、しばらく169ずっと走っておりましたら、消防署が見えてくるんですけど。
やった、
うん、はい。で、その立派な消防署なんですけど、その消防署の手前ですね、手前の道を、左折すると、左に行くとですね、まあ、正確に言うと、まあ、道沿いなんですけど、道がこう左カーブしてるんですよね。で、左カーブすると、針とか松坂方面に行くんですよ。
また針が出てきたか。
針出てきましたね。この前、どこや行った時も、奈良行った時も、針のインター行きましたけど、
うん、僕も針は何回か行ってるから、
そうですね。
向こうのレストランなんかもおもろいとこあるもんね、
はいはい、バイカーの聖地、バイクの人の聖地みたいになってますけど、
おや、トラックも多いでやこ、
そうですね。で、ただ僕らは、これずっと左行ってもらうと、もう、大台ヶ原行けないんで、
まあ、そらそや、
どっちかやったら、脇道の方にね、直進していきました。はい、消防署の前の道をもうずっとまっすぐ行きました。はい、まあ、だから169号線ずっとまっすぐ行くみたいな感じだと思うんですけど、はい、するとですね、しばらくすると、川上村という村が出てきまして、
はいはい、
はい、ようこそ水源地の村ということで、 この辺りね、ごっついダムがあるんですよ。
ああ、なるほど。
で、前ね、タカさんが、この吉野川を利用した発電所がこの辺りにいくつかあるって言ってたじゃないですか。
水力発電がある。
そうです、そうです。多分ね、うん、それのね、まあ言うたら一番てっぺんの部分というか、大元の部分がこの川上村やと思うんですよ。だから、水源地の村っていう名前が書いてるんですよね。
あ、なるほどね。はい、まあ、本当面白い水力発電所みたいな、あれね。
そうです。まあ、ね、ダムはね、もうちょっと上の方行かんとし、ないんですけど、
うん、
とりあえずその村の入り口に今入ってきたって感じですね。
おいおい。はい、
はい、でしばらく行きますとですね、ちょっと長めのトンネルがあって、うん、まあ、そのトンネルを越えたところに、茶色の陸橋がですね、この僕らの走ってる道の頭上にそびえてるんです、まあ、歩行者用の、高架橋なんですけど、
またおもろいもんがあるな、
はい、で、うん、この橋もね、僕多分ジュエリー上島タカさんのメールで何回か見たことがあります。
ああ、そうか、は
い。
なるほど。
まあ、だから、あれ、結局、川上村の写真やってんなと思ってね。
ああ、なるほど。
今、改めて確認しました、
ね。今考えるとね。
そうなんですよ。
うん、
はい。で、核兵器、廃絶平和宣言の村というね、まあ、看板がありまして、川上村ね。
うん、
う
ん。
はい、うん。で、さらに行きますとですね、まあ、もうそろそろ解禁、この季節やなという感じで、
おい、
うん、鮎が出てきました。
ああ、そうね。もう、そうやね。
で書いてたんがね、看板に書いてたんが、
うん、
鮎解禁、
うん、
2年5月31日と書いてたんで、
あ、
おそらくは、まあ、2002年ってどういうことやるの、これ考えたら。
ねえ、平成2年やろ、令和か。
あ、令和2年の、だから5月31日やから、もう、ね、もうそろそろです。あたか、あと、この放送が5月28日更新なんで、あと、まあ、3日ぐらい経ったら、
ねえ、
まあ、予定ではこの辺り鮎解禁らしいです。
やっぱりあならもうその辺になってくると、まあ、なんか昔のことが多いところやから、
う
ん、やっぱり1900よりも令和の方がこうピンとくるんやから、
そういうことです、そういうことですよね。
ああ、なるほど、出た出た鮎、
はい、でさらに出てきましたのがですね、まあ、これも奈良ならではなんですけど、柿の葉寿司が出てきました。
なるほど、
はい、柿の葉寿司の看板も出てきたりとか、まあ、柿の葉寿司でもね、いろんな会社があるんで、その各会社の柿の葉寿司の看板が道路の電柱にいっぱい貼ってあったりとかね、まあ、なんか有名なところでは、
ね、
まあ、田中さんが有名なんですけど、まあ、
そうやね、
奈良ってね、それ以外もいっぱい柿の葉寿司があるんで、
だからそこ、
うん、
それもタカさんが言うてはったやんか、婦人会で教えてくれるってね。
ああ、そうそうそうそう、ね、手作りでタカさんできるとか言うてはりましたけどね。
奥さんもね、習わはったとか、はい、の話も聞いたような気があるんですけども、はい、やっぱり郷土の誇りの食べ物やろね、
そうですね。はい。
あれうまいな。
うまい。あれは、あれはほんまにうまいわ、
カキの味。ちょっと、塩気はちょっとしんどいけどね。
そうですね。まあだから健康な人はいっぱい食べてください。
そういうことや、う
ん。はい。で、大滝地区にやってきまして。
はい。
はい。ここでですね、まず最初に目についたのが、やっぱりこれもね、うん、柿の葉寿司なんですよ。
あ、
柿の葉寿司松屋さんというね。
まだ松屋か。
さっきね、温泉宿で松屋さんっていうのがありましたけど、
うどん屋さんとかね、
はい、さっきのね、温泉の方はね、ひらがなで松屋なんですけど、こっちの柿の葉寿司は漢字で松屋なんですよ。
おお、なんとな、
吉野名産製造直売と書いておりました。
なんと、
はい、う
ん、
でその柿の葉寿司の松屋さんのすぐ横には大滝郵便局があって、
と
はい、この辺りやたらバイク配達の人多いなと思ったら、郵便局が近くにあって、あ、まあ、多分こっから郵便物を、ね、各地に配達されてるんでしょうね。
あ、まあ、今はね、いろいろとお金がもらえるとか、あんないろいろ配達多い時期やもな、
う
ん、
そうですね。
なるほど、
はい、はい、で、うん、さらにその集落にですね、大滝茶屋というのがございまして、
うんうんうん、
これはね、どうも川上地区の名産品の売ってるお店らしいです。
なんと、
まあ、いわゆる お土産屋さんですね。
そうやね、やっぱりそこまで行ったらなんか買うて帰らんとしまうわな気が。
そうですね、
うん、
でさらにですね、看板が出てきまして、
うん、
大台ヶ原42キロの看板でございます。
まだ、
だから皆さん大台ヶ原なかなかつかないですよ今日は。はい、
い、
でさらに行きますとですね、これもタカさんのメールで僕昔見たことがあるんですけど、巨大な日本の樹木がそびえる、
うん、
なんか観光地みたいなところ、
うん、
すごいんですよ、なんかね、40メーターぐらいの木がね、2本それぞれ横並びになってて、
これはすごいな、
はい、でその周りに階段みたいなところがあって、多分あの木をね、あの階段登って見れるんやと思いますわ。
ああ、横からとか上から見えるんかな。
そうですね、一回あっこも行ってみたいなと思いましたけど、はい、でその辺りに来てですね、さっきの水源地の村、川上って書いてる、うん、由来のね、ダムが出てきます。
なるほど、
はい、これ大滝ダムという名前のダムでございまして、
はいはいはい、
まあ、大分とね、うん、これ今道を、 まあ、あの車頑張ってくれたんですけど、ずっと登っております。
はいはい、
はい、で大滝ダムが出てきて、さらに出てきました、まあ、さっきはね柿の葉寿司が出てきましたけど、今度はですね、うん、まあ、奈良といえばっていうことで、
はい、
だらにすけの看板が出てきました。
なんといいね、はい、
あのセロガンみたいなやつですよ、だらにすけってね。
そういうことですね、奈良は薬の、あの都やからね。
そうですね、お薬ですね。
はいはい、
はい、でちょっとしばらく走ってますと、ちょっとしたこう街中に入ってきまして、う
ん、おいや、
うん、川上村役場が見えてきました。
はい、
この村役場がね、非常に立派な村役場で、
はい
はい、僕もこんな街に住みたいなと思いました。
わかる、わかる。
でその川上村役場過ぎますと、ちょっと長い長めのですね、でトンネルが出てきまして、
うんうん、
でそのトンネルを越えたすぐのところにですね、右手に、
うんうん、
多分保育園やと思いますけど、
あ
の立派な可愛い保育園がございました。
なんと、
はい、う
ん、
でさらに川上中学校があって、
いや、
はい、うん、でさらに行くとですね、まあ、これやっぱりこの 山中に来たなっていう感じで、
うん、
まあ、大体こういうとこ来たらあるものがねあるんですよ、ここに、鍾乳洞不洞窟入り口というね、
なんと、
はい、そんな入り口もございました。
洞窟やね、
洞窟です、はい、まあ、大体こういうとこ行ったらね、あのこういうちょっとお金払って楽しめるようなとこあるんですけど、
そうやな、
はい、まあ、鍾乳洞がありました、
うん、はい、
でここでですね、急に雨が降ってきまして、
う
ん、で実はね、まあまあ、皆さんご存知だと思いますけど、大台ヶ原って言ったら日本で一番あの1年間の雨量が多いとこなんですよ。
はいはい。
で、まあ、あの一説によるとね、まあ、年間あの400日雨が降ってると、
うん、
まあまあ、1年間365日なんでそんなに降らないんですけど、
はいはい、
まあ、それぐらい雨の多いところっていうのがこの大台ヶ原なんですけど、
はいはい、
まあ、先ほどね大台ヶ原まで42キロの看板があったんで、まあ、まだまだ大台ヶ原まで遠いんですけど、
はい、
ただやっぱりもうこの辺りでですね、雨が降ってきて、もうこの日はずっと雨でした、こっから。
うわ、
ずっと雨です。だから僕ら今、大台ヶ原の駐車場を目指してるんですけど、
はい、
もうずっと雨でした。
なんと。
もう雨止まないです。
ああ、それでどうすんねん、これから、まあ、はい、行くんやけど。
行きます。はい、でね、まあ、あの、小畑トンネルというね、またすごい名前のトンネルがあって、
はいはい、
この辺りね、トンネルがね、5つぐらい連続するとこなんですけど、うんうん、で、このトンネルの辺りでですね、多分ですから、うん、吉野川をね、横断する、なんかループ橋じゃないんですけど、
こう、はい、
勾配を長い距離で稼ぐような道路にこうは、もうすでに入ってまして、
うんうん、
だから僕らずっとあの吉野川のどっち走ってたか知らないですけど、うん、まあまあこの辺りになるともしかして吉野川じゃなくなるんかもしれないですけどね、うん、ちょっと分かんないですけど、まだ吉野川の反対側に渡ったりしてですね、
うん、
まあずっと国道169号を走っております。
はい、
はい、するとですね、今度はあの道路標識に、新宮87キロの看板が出てきまして、
いよいよ来たな、和歌山やな、
来ましたね。まあ、もちろん僕ら新宮の方は行かないですけど、このまま国道169号ずっといたら新宮行けますせみたいな看板があってね、あとあの熊野62キロとか、
ああいいですね、
はい、まあ、そんなの書いておりました。
はい、
はい、でそのあたりでですね、川上村、からもう出まして、
うん、
はい、お気をつけてお帰りくださいの看板がございまして、
ああなるほど、
はい、はいはい、でさらに直進するとですね、
うん、
今度は169号との分岐点が出てきまして、
うんうん、
まあ、僕らこのまままっすぐ行ったらさっきの新宮とか熊野とか、あとは下北山村に行けるみたいなんですよ。だから結局こっから先の下北山村のところが報道で通行止めになってたんですけど、
ああなるほど、
ただ僕らの方はあの大台ヶ原なんで、
うん、
この169の方には行かずにですね、
なるほど、
分岐して細い道です、これ県道40なんですけど、
あ、
そっちの方に行きます。
まあ、雨は降ってるわけね、すごい
雨降ってます、小雨なんですけど、ポツポツポツと降ってました。
う、うん、
はい、でこの分岐点にですね、
うん、
あの美味しいラーメンの店がありましたんで、まあ、それ看板に美味しいラーメンで書いてたんですよ、僕食べてないですけど、あの僕らが通った時はね、サイクリストの方がね1名お店からちょうど出るとこでしたんで、
ああ出る気ありましたか、
はい、もしかしたらあのラーメンは美味しいかもしれないですね。
なるほどね、
はい、また機会があったら皆さん食べてみてください。
それはサイクルは自転車の人、
自転車ですね、おそらくあの格好的に自転車やと思います。
なるほど、わかりました、はい、あれなんかご苦労さんやったね、
ほんまご苦労さんでした。
うんうん、
はい、でじゃあ早速ですが、県道40に入っていくんですけど、
はい、
この県道40がですね、やっぱりあのすごい山道でございまして、 まあ、よくね、昔ね、あの僕らあの家族4人でこの辺りをね、あのドライブした時のことを思い出してほしいんですけど、
思い出しますね、ま
あ、あの時大変でしたよね。
ものすごかったあれは、
はい、ただね、ただ文雄君ね、この県道40はあそこまでは大変じゃないんですよ。
あ、そうですか。
大変なんですけど、だからあの時ってほんまにあのね、あの上からやってくる車おったらほんま大変やったじゃないですか。
もう本当にどうしようか思ったもんね。
そこまでは大変な道じゃないです、県道40
は。あれもよう行ったと思います、あれは。
そうですね、だから結局なんでね、うん、まあ、僕らが行ったあのあれどこなんかね、いろいろなんとか村なんとかまで山のね、あの廃道、はいはい、廃村みたいなとこ行ったです、行ったけど、
はいはいはい、
結局なんで今回の40号線がいい道やっていうと、はい、これね、やっぱり大台ヶ原につながるからなんですよ。
なるほど。
大台ヶ原の観光客はやっぱりこの道でピストン輸送せなあかんから、多分観光バスとかも入ってくる道なんで、まあ、狭い道ではあったんですけど、そこまであのきつくなかったです。
ああ、なるほどね、はい、なんかそれは、あれ、奈良交通も行ってるんちゃうかな。
あのね、バス、帰り会いました。
あったでしょ、
奈良交通のバス、めちゃくちゃゆっくり走ってましたね。
あれね、僕、あれでね、あのそこまで、大台ヶ原の入り口まで行って、
うんうん、
ほんで、雨でのぼ、あ、入れようになって帰ってきたの覚えてます。
ああ、だから多分文雄君の時はね、多分ね、近鉄のね、大和上市駅っていうとこからバスで行ったんちゃうかな。
うん、多分そうやった
と思う。今もね、ちゃんとね、大和上市駅から大台ヶ原のまでの、うん、あのバスはね、ちゃんと奈良交通通してくれてますんで、
うんうん、
はい、だから別に車なくても、まあ、あの公共交通機関でも行けます。ただめちゃくちゃ時間かかります、うん、公共交通機関で行くと
ね。
はい、でちゃんとそのバスも帰りに会いましたんで、ちゃんと動いておりました。
わかりました。
はい、でね、やっぱここでね、注意せなダメなんがですね、まあ、さっき169号から分岐して40号に入ったんですけど、
うん、
やっぱ勘違いする人いるんでしょうね、うん、その40号の入り口にね、いろんな注意看板があって、はい、まず一つ、熊野方面には行けませんと。
あ、ここは行けない。
行けないと。熊野方面は169行けと、
はいはい、
でさらに大阪方面にも行けませんと。
なるほど、
書いてました。で、この道の終点は大台ヶ原駐車場ですとも書いてました。
なるほど。
だから大台ヶ原駐車場からさっき行けまへんよと、この道は通ってませんよということですね。でもう一個ちょっと面白かったんが、はい、山間部と、まあ、見たら分かりますわ、
はい、
で落石大師、まあ、これも分かります
もうこれ分かります、
ね、はい、で次面白かったんがね、動物、夜間動物大師の看板もありました。
なるほど、
まあ、やっぱりあの野生動物には注意せえということですね。
なるほどなるほどなるほど、はい、
はい、じゃあ早速ですが、ずっとこの道登りましょう。僕らずっと登りです。下りはまずないです
、
はい、でね、上からね、まあ、いろんな車とかね、バイクはやってくるんですけど、バイクがね、ものすごいゆっくり降りてくるんですよ。
あ、
それこそ時速15キロぐらいで降りてくるんですよね。
あ、すごいね。もう
そうで、
エンジンブレーキかけてあるよね。
そうで、なんでかなと思ったら、うん、まあ、さっきも言いましたけど、うん、ものすごい雨量の多いとこやし、落石もあるし、細かいあの石もいっぱい落ちてるから、多分 ね、バイクね、あれ滑るんですよ。
まあ二輪やから特に怖いわね。
そうですよ。だから滑りたくないから、みんなめっちゃゆっくり降りてくるんですよ。
あ、
うん、ものすごいあの印象的だった。あの、というのも、そのさっき169ずっと走ってたんですけど、あの上りの時で、しかも晴れてたから、もうバイクがめちゃくちゃスピード出すんですよ。
なるほど。
で、そのスピード出してるバイクのイメージが多かったんで、この県道40に入ってのこの下りのバイクのスピードが余計遅く見えたんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、あれは印象的なシーンでしたね。
なるほど、うん、
はい、でしばらくずっと上り走っておりますと、大台ヶ原駐車場まで15キロの看板が、
あ、やっと
やっと出てきまして、
うん、
ただここからの15キロが長かったね。
お、
でなんで長いかというと、
うん、
まあ、これも大台ヶ原知ってる方やったら、もうあーって言うと思うんですけど、うん、もうね、霧がすごいんですよ。
なるほど。
特にこの日雨降ってたから、うん、でしかもこの辺り日本でももう有数の雨の多い地域やから。
あ、そうね、
なんかね、うん、あの資料によるとね、うん、あの屋久島よりも雨多いらしいですね、年間の雨量が。だから日本でもトップらしいです、一番
もうトップや、ね、そうやね、
モーストらしいんですけど、
うん、
だからもうね、15キロの看板が出てきたとこぐらいからですね、
うん、
もうあのノーム、もう霧がこうミストがもうすごくて、もうね、10メートル先見えないですね。
それは怖い。
怖いです。だから僕もあのものすごい、まあ、普段でも安全運転やのに、もうここに来るとですね、もうしかも上り坂、結構急な勾配 10% 以上あるような上り坂やから、でしかも霧やからっていうのでね、もうめちゃくちゃもうゆっくり走っておりました。
なるほど、
はい、でね、だんだんこう勾配が上がっていて、結局のところ1500メーターのところにこの駐車場があるんですけど、
はいはいはい、
でずっとまあ言うたらあの勾配のきつい道をずっと登っておりました。だんだんこう下界が遠のいていくじゃないですか。
そらそら、
そしたら下の方のまあ吉野川とかが非常に綺麗に見えるはずなんですけど、もうここに来るとですね、霧が濃すぎて、うん、もう言うたら雲の上にいるみたいなもんですよね。
まあ雲海の中を走っとったやろね。
そうなんですよ。だから高いところに来てるんですけど、うん、全く景色が見えないです、
うん、なるほど、
はい、で驚いたんがですね、
怖い
景色、怖いですね。だから僕もできるだけハイビームにして、
うんうん、
であの対向車が来た時だけロービームに帰ってっていうのをずっとこまめにやってたんですけど、
うん、
ここで驚いたんがですね、
うん、
この勾配のきついノームの道をですね、
うん、
何台もの自転車が漕いでたことですね。
いやーびっくりやね、それは。
これはもうみんなもうすごいと思った。
ああ、若い子やった？
いやいや、そんな年齢もまちまち、若い人もいたし、あの年配の方もいたし。
いや偉いな。
ただほとんどが男でしたね。
なるほど。
女性は僕の見た感じだと一人もいなかったですね、そのこの40号に関しては。
なるほどなるほど、
はい、まあ、やっぱりアホなことすんな男やなと思って、まあまあ、そうそうそう、アホっていうのは僕は褒めて言うてるんですけどね、
うん、
すごいなと思いました。
なるほど、
はい、で、11時ジャストでございます、うん、吉野熊野国立公園大台ヶ原駐車場に到着いたしました、
うんうんうん、
はい、でね、ここでもびっくりしたのがですね、まあ、あのさっき言いました大阪府があの、緊急事態宣言が解除されました。まあ、あと京都と確か、兵庫県も解除されてたと思うんですけど、
うんうん、
あのね、駐車場がね、もう8割方埋まってましたね、
うん、
これはびっくりしました、
うん、
でね、まあ、他府県の移動をやめてくれっていうね、高速道路に近畿道にあったんですけど、まあ、もちろん僕も大阪から来てますんで、はい、いろんな県の車がありまして、
あと、うん、
で僕が見た一番遠くからの人はね、
はい、
トヨタって書いてました。だから愛知県かな。
それはトヨタ市でしょ。
トヨタですね。だから、まあ、僕が見たのはトヨタやったら、もっと遠くから来てる人いたかもしれないんですけど、
なるほど、う
ん、まあまあ、いろんな他府県からあの駐車場利用してる方が多くて、
なるほど、
ね、はい、あの8割埋まってまして、まあ、一応僕ら止めれたんでよかったですけど、
うんうんうん、
まあ、ただこの駐車場もね、もう霧が濃すぎて、う
ん、
ものすごい危険でしたね。
なんと、
はい、まあ、駐車場、もともとね、駐車場内はあの最上高なんですけど、もう最上高ぐらいな感じでね、
うんうんうん、
ずっと走っておりました。でまあ、あの空いてるところ見つけまして、でそこに入れさせてもらって、
うん、
ちなみにこの駐車場は無料でございます。
ああね、あ、そうみたいね、
はい、まあ、嬉しかったです、
うん、はい、
はい、でちょっとあの駐車場の横にある立派なあの綺麗なトイレがあるんですけど、
はい、
まあ、そこでトイレさせてもらって、で本当はね、ご飯外で食べたかったんですけど、うん、
あ、一応飯持っていってた、
持ってきました、持ってきました、持ってきました。ただちょっと外雨降ってるし、
で
ビジターセンターっていうね、立派な建物があって、まあ、この辺りのね、
すごいよ、
そうそう、自然とか歴史とかをいろいろ紹介してくれるとこなんですけど、まあ、そこもなんか中は飲食ダメやったらしくて、
そう
で、なんかそうやったらしゃあないなっていうことで、あ、まあ、車の中でご飯いただきまして、
なるほど、
まあ、またそこまであの、ね、暑くないとか逆に寒いぐらいやったんで、まあ、車の中でちょうどよかったんですけど、まあ、
1500メートルやからね。
そうですね、1500メートル超えですね、これは1500、なんか1520か30ぐらいあったと思うんですけど、はいはい、なんで車の中でご飯食べて、でまあ、ここから、大台ヶ原のですね、あれ確か東の方やったと思いますけど、なんかね、うん、あの大台ヶ原って東口と西口があるみたいで、
うん、
あの西口の方はね、かなりあのやっぱ険しいらしいです。
なるほど、
はい、この駐車場からその道が分かれるんですけど、僕らはあの、うん、東台っていうんですかね、
なるほど、あの
東大台って確か言ったと思うんですけど、うん、まあ、そっちの方に行きました、
うん、はい、
はい、でね、まあ、印象としては
うん、
まあ、ちょっとざっと言いますけど、
うん、
あのもうずっと雨でずっと霧やったんで、うん、ほとんど何も見えなかったです。
まあ、行けただけでよかったからね。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。でね、うん、でもう一つ印象的やったんが、
うん、
あの鳥のカメラマンがものすごく多かったです。
ああ、そう、
はい、鳥を撮りに来てる、鳥を撮影しに来てるカメラマンがものすごくたくさんいて、
長いレンズ持って、
そうなんですよ、あのもうみんな A カメラ持ってますよね。
ほら、すごいよね。
僕らの車の隣に奈良県ナンバーの女性の方がいたんですけど、
お
その方にちょっと話聞いたんですけど、
いや、お、
まあ、その人はね、あのキャノンの 6D っていうカメラを持ってて、 まあフルサイズの一眼レフカメラ持ってて、でそれにね300ミリのレンズをつけて、
うわ、
で、うん、そのレンズのフードとかやっぱりねなんか迷彩色みたいな
の
してて、
ああなるほど、鳥の人はそんな多いね。
そうなんですよ、うん、でそのカメラをですねごっつい三脚に今取り付けてる最中やって、
うわ、
でちょっとお話聞いたらやっぱりこの辺りは鳥撮影の方のまあ、聖地みたいになってるらしいですね、大台ヶ原っていうのは。
あそう
ただ今日はちょっと霧が濃いから、うん、どうやろうなみたいな話もされてました。
あ、言
うて
あった。
言うてありました。で、まあ、こっからね、その東大台の方ずっとちょっと、まあ、5キロか6キロぐらいずっと僕ら歩いたんですけど、
ゆいも歩けた？
ゆいも一応歩けました。
なんと。
ただね、やっぱり下がすごいぬかるんでて、
はい、
あのもう水たまりがめっちゃあって、子供って結構水たまり好きやからわーっと入ったりするんですけど、
あーはーはーはー、
それでもあのしょっぱなからね足がもうジュクジュクになってなんか終始ねあの、うん、足が気持ち悪い気持ち悪いって言ってて、で最終的に、まあ、僕ら3時間ぐらいずっとその大台ヶ原の中を巡ってたんですけど、で最後聞いたんですよ、ゆいどうやった大台ヶ原言うたら、
う
ん、足が冷たかった、
ああそう、
なんかそれしか思い出残らんかったらしいですね。
なるほど、お前がなんかね、はい、よちゃんと一緒にどっか あれはどっかこう行ったやんか、
あの富士山か、
富士山でもう一つほら、
あの
おでがおでが原、
群馬県か長野県かな、なんだどこか忘れたけど行ったな、
いや群馬
な、大勢行ったな、
お
う、そうそう、あの時も僕ね確かお尻にできもんできとって大変やったんですよね。
それって呼んでるな、
思って。そう。せっかくね、遠いとこまで来たのに、結局、それ、靴のことかいみたいな感じで、ちょっとがっかりしましたけど、まあ、それはそれでいい思い出なんですけど。
まあ、面白い。そんな、まだ逆に霧とね、スモグの中歩くっていうのもね。
そうですね。
ものすごいそれは、本人にとっては勉強になってると思いますよ。はい。
でね、まあまあ、やっぱり自然がすごくて、
うん。
いろんな鳥の声とか、
あ
とは、おもろい虫がおったりとかね。
うんうんうんうん、
まあ、植物も、まあ、比較的豊富、僕もっとね高山植物見えるんかなと思ったんですけど、うんうんうん、なんかどうもね大台ヶ原の、まあ、山の性格上ですね、うん、なんかあんまり太陽が入ってこないみたいで、
ああなるほど、
そんなにね花はなかったですね。
なるほど、
はい、であとなんかまあ歴史的には伊勢湾台風でも荒れまくって、
うるさかったですね、
ね、それこそ台風21号がね数年前にね、うん、日本、うん、来ましたけど、あれよりもやっぱひどかったらしくて、その大台ヶ原の、まあ、ハイキングコースの中になんか立ち枯れの部分がいっぱいあるんですけど、もうそのあたりの木とかはなんか昭和40年代ぐらいの写真と比べてもね全然木がなくて、
なるほど、
まあ、言うたら木がもうほぼ枯れてるみたいな、なんか死の世界みたいなね、木にとってはもう天国か地獄か分かんないですけど、そんな感じの風景になってたんで、意外とその植物はあんまりないんちゃうかなと、
うん、
思いましたね。
あの鹿の害もすごいね、ここはね。
すごかったですね、鹿はね。
毒害というか、それがね。
そうですね、うん、木もね、やっぱり鹿に食べられないように、1.5 メーター、うん、地面から 1.5 メーターぐらいのとこは、なんか、うん、金属の網をね、なんか言うたら、忍者のくさび片べみたいな感じで、そう、木の幹にこうバーっとはわして、まあ、あれで鹿が食べれないようにしてるとか、まあ、
そんな。なんかこう、うん、福祉の墓場みたいな感じやわね。
そうなんですよ、はい、ただまあそんな中でもですね、
う
ん、まあ、何個か僕ちょっと音取ったんですけど、
う
ん、おもろい音がね、カエルの音があるんでちょっと聞いてもらっていいですか。
それはぜひとも聞かせてほしいね。
取れてるかどうかわからないですけど聞いてください。
やってみてください。再生してみてください。
鳥の音ですけどね。
まあな。
ちょっと一瞬聞こえたかな。
なんか咳込んでるみたいな声やった。
これね。これ。
そうや。
はい。まあまあまあ、あんな音が聞こえたりとか。
なんかカエルの声へんね、あれ。
なんかおっさんがね、タン詰まってギャーやってるみたいな、僕はイメージやったんですけど。
うん、うん、まあそういうような、っていうような感じだな。
そうなんですよ。
どんなやつやったら、その姿は見たか。
いや、姿はね、もうなんかね、山肌からこうなんかちょっと小さい滝みたいな感じで、 で登山道のハイキング道を越えてまたそ の, あの谷の方に落ちてくるみたいな場所やったんですけ ど,
あ なるほど、
そこのね どっかにかあのカエルおったみたいで、
あいつらは保護色になりよるからな、
全然わかんないですよね。でそのビジターセンター、まあ、3時間ぐらいかけて戻ってきて、
おうおう、
でそこにね一応なんか地域の動植物の紹介もあってね、
うん、まあ、まあ当然ああいうとこやったら詳しいもね、
そうなんですよ。で、うん、そこの表示によるとね、流れ引きガエルっていうやつが、4月の初旬から夏の終わり頃まで塩辛谷などの水辺で見られると。僕らこの塩辛谷の方はちょっと行ってないんですけど、
あ
ちょっとね、はいはいはい、あの勾配がかなりきつそうやったんでちょっと唯一連れては難しかったんですけど、うん、
まあまあね、
はい、うん、ただこの流れ引き返るっていうのが多分泣いてたんやと思います。
って感じやね。
そんな感じ。そんな大きなかったですけど、めっちゃ小さい。
いやいや、もうや真似してるうちに本当の世間で。
ちょ気ぃつきゃあの世いかんようにな。
いやいや、これぐらいでいかんお前。
はい、はい、というわけでね、あのほとんどアクセスの話になってしまったんですけど、
いやいや、はい、まあそれはそれでね面白い、その奈良というところがやっぱり道路でよう分かったわ、
うん、いやもうほんまね神秘やなと思いました奈良は。いろんな意味で面白かったし、
あこは宝物や、
あのタカさんがね奈良県に惚れた、まあ、タカさんもともと大阪の方やから、
そうやんか、
奈良県に惚れた理由っていうの僕よう分かったし、
うん、
まあ俺が次に住むんやったら奈良かなとちょっと思いました。
なるほど、はい、そういう手もあるな。
そうですね、それぐらい奈良はおもろい場所やったし、
それでな、
うんうん、
ちょっと確かめたいんやけども、いわゆる道道標とかどんな具合やった？
あのね、あの、うん、大台ヶ原はね道標めっちゃしっかりしてます、
うんうん、
やっぱりね、うん、あの国立公園って名のついてるとこだけあって、
あれ国立やったか国定かどっちかやった、
入り口にはね、うん、確かね国立って書いてたと思うんですけど、
お、
ちょっと待ってくださいね、ちょっと吉野熊野国立公園ですね。
あ、国立か、国立公園ね、
はい。国立公園やから、まあ、もしかしたらしっかりと、その、管理が行き届いてるのか知らないですけど、
まあ、それは良かったね。
大台ヶ原はほぼ、ルート間違えることないんちゃうかなっていう、その、視界はめっちゃ悪いですけど、
視界悪いだけに余計にその、
そうですね。
あ、看板がしっかりしてらんとね。
そうです、そうです。あの、まあ、スイスとまでは行かないですけど、
あ、やっぱり、あの、つぐみちゃんは、まあ、スイス悪い。回ってんねんけども、うん、つみちゃんの感想どんなんやった？その大台ヶ原
の、あのやっぱりあの道路標識がしっかりしてるっていうのと、
ああそう言うとった、う
ん、でまあこれは実際に僕話は聞いてないですけど、あの、うん、やっぱ駐車場のトイレがちゃんと完備してたりとか、
ああなるほど、
あの大台ヶ原ビジターセンターが、まあ、しっかりしてるとか、だからそういう、うん、なんていうか、あとねつみさんが言ってたのはやっぱりその植物が、その高山植物もっと見れると思ったみたいなことを言ってましたね。
そうかそうか。
だからそれがね、まあ、季節的なもんなのか大台ヶ原の性格なんかわからないんですよ。だから今ね僕ら5月に行きましたけど、もっと6月7月になったらもしかしたら高山植物出てくるかもしれないですし、
ね、
そこら辺がちょっとよくわからなかったですけど、
そうやね、まあそれはまあ本で調べたらわかるし、うん、ちょっとしたらまあいわゆる毒害というか鹿の害かもわからんね、
かもしれないですね。
一変その辺また大台というのが実際歩いてきた後、うん、もう少しその本とかそういうね、うん、インターネットとかそんなんでやっぱり勉強したらちょっと大きな収穫があると思うよな。
そうそうですね、まあだからその、うん、あの意外と初心者向きというか、
ね、
そんなイメージでしたね。あの場所はかなり秘境なんですけど、まあ、しっかりと整備された場所ですね、
すごい入れるんだよね駐車場から。
そうですね、そうですね、
あれはもうあこまで、まあ、連れてってくれるというか車で行けるということは、
うん、
結構体悪い人でも行けるし、まあ現にあの車椅子の人とかね、
うん、そうやな、
杖ついた人も来てはるもんね、ま
あ、ちょっとね車椅子やとね正直あの階段もあるんで、
うん、あそうか、
難しいはしましたけど、まあ入り口ぐらいまでやったらいけますね。ただそこから先はね、うん、あの木道とか石の道とかあるんで、まあまあ、ある程度歩けるじゃないと危険かもしれないですね。
ああ、なるほどね。一遍今度はまたあれやね、はい、晴れた日に一遍行きたいね。
行きたいですね。晴れに行きたいですね。まあ、ただね、あの熊出ますんで皆さん注意してください。
まあその辺はな、動物はね、
はい、月のアグマはやっぱちゃんと出るみたいなんで、あの熊鈴とか持って行ってある程度自衛した方がいいような気がしました。
それはそうかもしれないね。ラジオつけとくとかね。
はい、あとね、あのまあこれ最後にするんですけど、秀ヶ岳っていうね1695メーターぐらいのとこまで僕ら登ったんですけど、
あこれはまあ最高峰やったんかの辺の。
いや
でもない
か、もっと高いとこあるんちゃうかな、ちょっと分かんないですけど、
あそうかな、うん、
でまあその秀ヶ岳の展望台みたいなところがあってね、天気が良ければ、
うんうん、
富士山見えるらしいです。
ああ、なるほど。富士見の、富士見町みたいなね。はい。富士見だけやね。
ただ、めっちゃ小さいんで。
そうやろな。
うん。一応ね、その展望台に、秀ヶ岳山上より東を望むっていうタイトルでね、CG で描いた絵が描いてあって、まあ、富士山が見えたりとか、あの、エナさんが見えたりとか、御嶽山見えたりとかっていうようなね、一応描いてるんですけど、多分よっぽど天気良くないと見えないだろうし、
まあ、はい、年間何日の単位かもわからんね。
いやだね、それこそまあ400日っていうそのねダジャレがあるぐらいですから、
う
ん、
あ
そうね、うん、ほんまに1年にもしかしたら 2,3 回ぐらいしか見れないかもしれないですね、富士山は。
そうかもわからんね、
はい、まあ、ただあの非常に高い場所やし空気もいいし、
うんうん、
あの楽しい場所なんで、まあ、よかったら皆さんあの大台ヶ原行ってみてください。
ああ、それは、まあ、行ったことない人は、いっぺん、うん、まあ、行ってみてくださいという行くべきやと思うね。
そうですね。公共交通機関でも行けますし。
うんうん、
まあ、ある程度歩ける人やったら、多分大丈夫やと思う。歩けない人はやめといた方がいいと思います。うん、あの、ちょっと、怪我しますんで。
まあまあ、駐車場だけ行くだけでも、やっぱ雰囲気あるよ。
そうですね。そうです。それでもいいと思います。
うん、うん、うん。
はい。まあ、というようなところで、ちょっと、今回は、あの、アクセス重視になりましたけど。
いやいや、おもろかった。なかなかね、はい、ああいう、その、アクセス詳しい放送ってあんまりないでしょ。
そうですね。はい。またよかったら、皆さん、奈良行ってください。
うん、ね、我々は、まあ、人のせんことやらって、南部の放送局やから。
そういうことですね。
はい、頑張りましょう。